My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹、この安息日に皆さんにお話ができることは光栄に思っています。世界中の何百万という松井生徒と友人の皆さんに向けて話す割り当てを受けて、へりくだる思いがします。この神聖な機会に備えるにあたり、私は皆さん一人一人の必要と主が望んでおられるメッセージについて祈り、深く考えてきました。皆さんの必要は非常に多く、そして様々です。皆さんはかけがえのない神の子供です。神は皆さんを一人一人ご存知ですから、皆さんと皆さんの必要に合ったメッセージを送り、励まし、正し、導いてくださいます。神がこの大会で私に望んでおられることを知るために、私は神のしもべたちの言葉を聖文や過去の大会の報告から読みました。そしてモルモン書に登場する偉大な主のしもべアルマの言葉を読んだとき、祈りの答えを受けました。おお、私が天使であって私の心の願いを遂げることができればよいものを、私の心の願いとは出て行って神のラッパのように地を震わせる声で語り、すべての民に悔い改めを叫ぶことである。誠に私は雷のような声であらゆる人に悔い改めと贖いの計画を告げ知らせ、もはや地の前面に悲しみのないように悔い改めて神の身元に来ることを彼らに勧めたい。しかし見よ、私はただの人であり、このように願うことさえも罪である。私は主から与えられたもので満足すべきだからである。そしてアルマの次の言葉に、祈り求めていたことに対する指示を見出しました。見よ、主はすべての国民にその国民を使い、その国民の言葉を使って主の御言葉を教えることを許されるからである。まことに主は賢明にもご自分が彼らにとってふさわしいと思われるすべての事柄を教えることを許される。したがって賢明にも主は正しく真実なことに応じて勧告されるということが私たちにはわかるのである。神のしもべが語るこのメッセージを読んで、今日なすべきことがはっきりとしました。神はその子供たちにメッセージとそれを伝える権能を持つ人を送られます。私がすべきことは、神と神のしもべたちに対する信頼を築くことで、私たちが行ってその勧告に従えるようにすることです。神がこれを望まれるのは、私たちを愛し幸せにしたいと願っておられるからです。そして神への信頼が欠けることで悲しみが訪れることをご存知だからです。神を信頼しなかったために天の御父の子供たちに悲しい結果が訪れたことは、世界が創造される前からありました。私たちは神が預言者ジョセフ・スミスに与えられた啓示から、前世において天の御父とその長子エホバが現世で生活する計画を提示したときに、多くの兄弟姉妹たちがそれを拒んだことを知っています。ルシフェルがなぜこの造反に成功したのか、すべてわかるわけではありませんが、一つ明らかなことがあります。現世に来る祝福を失った霊たちは、永遠に惨めな状態を避けるために神に頼ろうとしなかったのです。神を信頼しなかった悲しい霊は、天地の創造以来後を絶ちません。なぜ信仰を持って神に頼れなかったのか、そのすべてが分かっているわけではありませんので、慎重に神の子供たちの生き方から例を挙げることにしましょう。皆さんの多くは彼らが危険な状況に陥ったことを学んできたはずです。例えばヨナは、ニネベに行くようにという主の言葉に従わなかったばかりか、別のところに行ってしまいました。ナーマンは、川の水で身を洗えば重い皮膚病を主が癒してくださるという主の預言者の指示を信頼できませんでした。簡単な方法であったため、プライドが許さなかったのです。救い主は、 安全な船から降りて水の上を歩いてくるようにペテロに言われました。ペテロのこの話を聞くと、私たちは身につまされ、神をもっと信頼する必要があると感じます。こう記されています。イエスは夜明けの4時ごろ海の上を歩いて彼らの方へ行かれた。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言っておじまどい、恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えていった、主よ、あなたでしたか、では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。その後ペテロが主に頼り、殉教に至るまで主への奉仕を忠実に果たしたという事実から、私たちは勇気を得ることができます。モルモン書で若きニーファイの話を読むと、主の戒めがどんなに困難に思えても主を一層信頼して従おうという気持ちになります。主に信頼を寄せるニーファイの言葉に私たちは安堵を覚えますが、これを語った時ニーファイは危険で命がけの難題に直面していたのです。彼は言いました。そこで私ニーファイは父に言った。私は行って主が命じられたことを行います。主が命じられることにはそれを成し遂げられるように主によって道が備えられており、それでなくては主は何の命令も人の子らに下されないことを承知しているからです。このような信頼は神を知ることから生まれます。私たちは栄えある福音の回復を通して、地上の誰よりも主が次の言葉で民に示された平安を感じてきました。主のこのような言葉です。静まって、私こそ神であることを知れ。私たちが神を信頼できるよう、神がご自身を明らかにしてくださったことを思うと、私は感謝の気持ちでいっぱいになります。私にとってそれは1820年に一人の少年がニューヨーク州の森で経験した出来事から始まります。その少年ジョセフ・スミス・ジュニアは木々の間を歩いて人のいない場所に行きました。そして神が答えてくださるという完全な信頼を持って、イエス・キリストの贖いによって清められ救われるためにはどうすればよいかを知るためにひざまずき祈ったのです。私はこの話を読むたびに、神とそのしもべたちへの信頼が深まります。私は自分の真上に太陽の輝きにも勝って輝いている光の柱を見た。そしてその光の柱は次第に降りてきて、光はついに私に降り注いだ。それが現れるや否や、私は我が身を縛った敵から救い出されたのに気づいた。そしてその光が私の上にとどまったとき、私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人のお方が私の上の空中に立っておられるのを見た。するとそのうちのお一方が私に語りかけ、私の名を呼び、別のお方を指して、これは私の愛する子である。彼に聞きなさいと言われた。御父はご自身が生きておられ、イエス・キリストが御父の愛する御子であり、御父は子供たちを救うために御子を使わされるほど私たちを愛しておられることを明らかにしてくださいました。そして私は神がこの無学な少年を使徒、預言者に召されたという証があるので、現代の神の使徒と預言者たちを信頼し、神に仕えるように彼らが召す人たちも信頼しています。この信頼は私と家族の生活に祝福をもたらしてきました。何年も前、エズラ・タフト・ベンソン大館長が日曜日のこのような大会で話をしました。大館長は私たちにできる限りのことをして負債を払い、負債をなくすように勧めました。住宅ローンのことにも触れ、不可能かもしれないが 抵当のある負債を完済できるならそれが一番いいと言ったのです。私は大会が終わると住宅ローンを完済する方法があると思うかと妻に尋ねました。最初は思いつきません。しかし夕方には別の州で入手した不動産のことを考えていました。何年も売れないでいた物件です。しかし主を信頼し、主のしもべのメッセージの言葉を信じて、月曜日の朝、私たちは不動産の売却を託してあったサンフランシスコの業者に電話をかけました。その 2,3 週間前にも電話をしたのですが、この物件に興味を示す方はもう何年もいらっしゃいませんと言われていたのです。しかし大会翌日の月曜日に受けた返事は、神とそのしもべを今日に至るまでしっかりと信頼できるようにしてくれるものでした。お電話をいただき驚いています。あなたの物件を購入できるかどうか今日問い合わせに来た人がいるのです。驚いてどのくらいの金額を提示されたかと尋ねると、それは私たちの住宅ローンの残高より何ドルか多い金額でした。単なる偶然だと言うかもしれません。しかし私たちはローンを完済できました。そして私たち家族は今も預言者のどんなメッセージにも耳を傾けます。それは神が望まれる安全と平安を生み出すのに何をすべきかを告げてくれるからです。このような神への信頼は家族や地域社会に恵みをもたらします。私はニュージャージーの小さな町で育ちました。私たちの支部に定期的に出席する会員は20人にも満たないほどでした。その中にとても謙遜な回収者で年配の女性がいました。強いノルウェーなまりの英語を話す移民の女性でした。家族の中でも住んでいた町でもたった一人の教会員でした。この女性は支部会長であった私の父を通して主から支部の婦女教会会長に召されました。手引き書はありません。近くに住んでいる教会員もいません。知って彼女が知っていたのは、主が助けの必要な人を気にかけておられることと、愛はいつまでも絶えることがないという婦女教会のモットーの言葉でした。いわゆる大恐慌の最中のことです。失業者と住む家のない人で街はあふれていました。そこで自分には主から託された務めがあると感じ、この女性は近所の人に頼んで古着を譲り受け、洗濯しアイロンをかけ箱に入れて家の裏口に置いたのです。近所の人はお金がなくて着る服に困っている人が相談に来ると、この通りの先の家に行くといい、モルモンの夫人が住んでいて服を分けてくれるからといったものです。主は市政を司ってはいませんでしたが、町の片隅を明るくされました。ご自分を深く信頼する一人の目立たない女性を召すことで、彼女が主の思いを知り実行できるようにされたのです。主への信頼により、この女性はその町の中で助けの必要な恩師の子供たちを何百人も助けることができました。その同じ神への信頼は国民にも祝福を注ぎます。私は主に信頼を置くなら、次のアルマの約束が成就することが分かってきました。見よ、主はすべての国民にその国民を使い、その国民の言葉を使って主の御言葉を教えることを許されるからである。誠に主は賢明にもご自分がふさわしいと思われるすべての事柄を教えることを許される。神は国税を司ってはいませんが、人々を心にかけておられます。そして国民のためになることを行い、主に頼る人を影響のある地位に置くことがおできになるのです。私は世界中を旅してそれを実感してきました。1000万人を超える町で、大会に集う数千人もの末日生徒に向けて話をしたことがあります。その時は会場は巨大なスポーツアリーナで行われました。開会前にハンサムな若者が最前列に座っていることに気がつきました。彼と同じく一般の人よりもフォーマルな装いをした人たちが周りを囲んでいます。近くにいた中央幹部に尋ねたところ、その町の市長だと教えてくれました。私が自分の車に向かうと、 驚いたことに、その市長が私に挨拶するために自分のスタッフに囲まれながら待っていました。市長は進み出て私に握手を求め、こう言ったのです。この町とこの国に来てくださってありがとうございます。人を育てるために皆さんがしておられることに感謝しています。皆さんのような人や皆さんのような家族がいるので、私たちが市民に望む調和と繁栄を生み出すことができています。その瞬間、私はこの市長が主がその子供たちの中で権威ある地位に置かれた誠実な人の一人だということが分かりました。その大きな町の中で教会員はほんの一握りでした。また市長は教会の教義も教会員のこともほとんど知りませんでした。それでも神はこの市長に、神とそのしもべたちを信頼する松一生徒が市民にとって光となるというメッセージを送られたのです。この大会で話す神のしもべたちについて私はよく知っています。彼らは神の子供たちにメッセージを伝えるよう神から召されています。主は彼らについてこう言われました。主なる私が語ったことは私が語ったのであって、私は言い逃れをしない。たとえ天地が過ぎ去っても、私の言葉は過ぎ去ることがなく、すべて成就する。私自身の声によろうと、私のしもべたちの声によろうと、それは同じである。私たちは学び、悔い改めて主の求めを行って、言って行いたいという思いから耳を傾けるときに、主への信頼を示すのです。神を信頼して、この大会のあらゆる説教、歌、祈りの中に主のメッセージを求めて耳を傾けるなら、それを見出すことができます。そして言って主が望んでおられることを行うならば、神を信頼する力は強くなり、やがて主が自分を信頼してくださっていることを知って、感謝の念に満たされるでしょう。松一聖徒イエス・キリスト教会は、神から選ばれたしもべたちによって、今日神が語っておられる教会であると明かします。トーマス・エス・モンソンは神の預言者です。天の御父と御子イエス・キリストは生きておられ、私たちを愛しておられます。イエス・キリストの御名によって証しいたします。アーメン。